おはようございます。今日の御言葉はマルコの10章の46から52から、学びたいと思います。そして今日のテーマは、神様から何かもらいたかったらどうすればいいのでしょうかということでちょっと考えたいと思います。よくそれが悩み相談で出てくるんですけど、ある方はいや私が主人のためにもう35年間も祈ってるんですけどね、頑固なのよ、変わらないのよとか、なんかそしてまた別の人はいや私が主人、祈ったらもうこの間信じるようにしましたとか、あれっていうような、どうしてある人は35年をかかって、また別の人は2、3ヶ月で同じものもらってしまうとか、そういういろんな、病気でもそうなんですけども、ある人はもうすぐもらってしまって、癒しが与えられて、また別の人はもう何年も何年も祈ってもなかなか変わらないっていうようなもので、そして、この御言葉の中で、そのハイスピードの祈りの答えの一つの例ですので、ここからはなんか学べるんじゃないかなと思いますので、ちょっと読んでくれますか。10章の46節から52まで、はい、
彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前の子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。
これ読むと、僕はいつも思ってしまうのは早っと思っちゃうんだよね。あれって、この人は10年間忠実に教会を通ってとかそういうんじゃなくて、2分ほど前にイエス様が通って、そしてもう癒しゲット、早と思ってしまうんですね。ですからこの方からなんかいろいろ学べるんじゃないかなと思うんですね。そしてこの話の流れから一つ分かるのは、もうイエス様が通る前からこの生涯目が見えない方がイエス様のイメージがすごい大きかったんだよね。この人ならできるっていうようなもうイメージを持ってたんですね。会う前にこの人ならできるっていう、このイエス様ならできるっていうものすごい自信を持ってたんですね。イメージが大きかったんですね。そして多くの場合、なかなかね、うまくいかない、祈っても変わらないっていうのは、そのイエス様のイメージ大きいよりも問題のイメージが大きい。いつも問題を考えて悩んで、そしてもう悩むほど大きくなっていって、そしてなんか今度はイエス様のことを考えるとなんか無理っていうような気持ちなんですね。そして子供の時から教会に育てられて、いろんな教会の季節があるんですけれども、こういう季節も何回も見たことあるんですね。でそれは誰かがイエス様ができるんだということを信じてしまった。そして信じてしまったからこの人は癒された、これが変えられたっていうものがあって、それでみんなそれを見てなんか風邪ひくようにその人からその信仰を引いてしまって、 できるんやと思って、次から次から、そしてもう当分すごいことがその教会の中に経験するんですね。けれども時間経つとイエス様が普通になってくるの。はい、アーメン、ハレルヤ、感謝します。じゃあそれでは聖書朗読読み、そしてまた普通に持ってくるんですね。でなかなかなんか奇跡的なものがもう見なくなってしまって、なんかもうイエス様普通になってしまって、歴史にあるような方になってしまって、そして当分経つとまた子供の心を持った人が現れて信じてしまって、そしてこれができるんやと、あれで、そしてみんなおおと思って、そしてその信仰の風邪のようにインフルエンザのようにそれ引いてしまって、自分も信じるようになって、そしてまたいろんなことが起きるんですね。ですからこの方がイエスならできるっていうものすごいものがあったんじゃないかなと思うんですね。まず目が見えない、私たちが目が見えるといろんなものを見てしまう、いろんな問題も見てしまう、いろんな世界を見てしまう、今度集中力が化けてしまう。そしてこのイエス様、いやけどな、これはあるし、どうせこうなるし、前の私があれ見た時には、そして結局集中力が化けてしまって、このけどこのおっちゃんがそれがなかったんだよね。目が見えないので、どっかでイエス様の情報が聞いてしまって、そしてそればっかり想像して想像して想像して想像して、来たーってでボンって掴んだんですね。ですから本当に私たちがそのジーザスフォーカスというものがものすごく大事じゃないかなと思うんですね。そして昔が別に良かったとは言わないけれども、小学校頃、今でも覚えてるんだけど、一人の、小学生3年ぐらいやったかな、駆け足で友達が入ってきて、そして勝手に先生の、レコードプレーヤー、学校用のやつなんだけど、あんまり音が良くなかったんだけど、それを蓋開けて、そして45回転で回るレコードくっつけて、 He loves you, yeah, yeah, yeah ってビートルズが流れて、そして子供たちはもうみんな盛り上がって、そしてそのもうあっという間に 2,3 日で、ある子供が入ってきて、金持ちの坊やが入ってきて、靴はビートルズの真似のブーツなんだよな。そしてあっという間に髪型がみんなこんななっちゃって、なんかマッシュルームみたいな髪型がボンボンボンボン出てきて、そしてその時代は何が好きですかって聞いたら、かなりまとまってる、ああビートルズが好きなのよってとか、あなたは私もとか、そしてまだちょっと変わってたらローリングストーンズはちょっと悪とか、けれども結局音楽の世界というのはすごく閉まってて、こういう人たちが有名だから私たちがこれが好きなんだっていう、けど今の時代若者でも、もう誰でも聞いたらどんな音楽好きなんですかっていうのはね、いや私エスニックの何々の国のこれがなんかわけも分かんないようなこだわりがあって、そしてなんかみんななんかそのユニークな、これが好きなんだあれが好きなんだ、不思議に、いや私がね演歌が好きなんだけど、いや普通の演歌嫌いなんだけれども、一人の若い黒人の方が歌ってるんですよって、あの方の全部持ってるんで、だからねもう断ってもう化けてしまってるんですね。情報がありすぎて、インターネットで情報がありすぎて、集中力のないようなものになってしまって、ですからどの方向にも行けないっていう時代になっていってるんですね。けどこの方はものすごいはっきりしてる、もう目が見えない、イエス様の話はどっかで入ってきたから、この人ならできるっていうもの、そればっかり想像してもう集中してたので、それも大きかったんじゃないかなと思います。ですから皆様も神様からか何か欲しいなと思うと、皆様の集中力が負けているのでしょうか、どこに置いてあるのでしょうか、これが非常に大事だと思いますね。イエス様ならできるっていう集中力、 あのインターネット使っててもイエス様、あの YouTube でもイエス様が何かすごいことできたっていうような、それを見つけておいて、そしてそれを自分の中に育てていくっていうのもすごく大事じゃないかなと思うんですね。もう一つはこの人の47節、もう一度読んでくれますか。
ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。
もう一回読んで。
ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。
ここにね、イエス様、私30何年間も頑張ったんよって言ってないんだよね。私がもうこんな、もう20年間こんな苦労したのよ、だからもらうべきなんだって、もらうべきなもんじゃないんだよね。この人を掴んでたのは、障害を持ってても自分は罪人なんだって。ですから自分がこれをもらう権利っていうものはないんだって掴んでたんですね。ただ助けて、憐れみって。そして憐れみって簡単に言うと、もらうべきではないような恵み、そのようなものなんですね。だから自分がこんなんで、こんなんで、こんなのかわいそう、私がかわいそうと思わへん、もうこんなんで、あったし、あれもあったし、だから直してよってじゃないんですね。もう言おうと思ったら多分言えたと思う。私は世界の中で一番苦しんだ人なのよって。そしてよくあるのは、誰かが障害とか問題とか悩みがずっと続いてても、困ってるんだけど、一つ困ってる理由は、その悩みが誇りになってしまってるの。なんかよく僕この間検査に行ったんだけどね、もうまた血の検査とかキャットスキャンして、もうバッチリ OK やったんだけれども、隣のおじいちゃんとばあちゃんの話をちょっと聞いてたんですね。そしてお互いどんなに自分の体がボロボロの競争みたいなもん。いや私がね、背中がこれこれこれ、それは大変と思ったら私の腕を見てよって、これやったらね、55年前にここで、なんかもう自慢自慢自慢、どんなに自分がひどいなのかって自慢自慢って。それで結局そこから価値をもらってるから手放せない、そういう人大勢がいるんです。自分の結局癒されたら話する内容がない。そのじいちゃんばあちゃん見てたらね、癒されてしまったら、この二人もう一日中沈黙になってしまう。もう喋るものがない、話題がない。なぜ言うと、自分がどんなに大変なのかっていうのは、それが自分のもう中心になってる会話なんですね。ですから私たちは本当にもう神様から助け癒しが欲しいんだったら、その変なプライド、自分の問題、傷、悩みに基づいたプライドを掘っていかないとダメ。そして認めて、いや、そういう悩みがあるんです。ひょっとしたら私の育ちがナンバーワンひどいかもしれないけれども、私の病気がひょっとしたらナンバーワンひどいかけれども、そればっかり考えると何もならないんですね。自分の家族が一番世界でひどいとか、それを思っててもね、そう、あ、ひどかったから、癒してあげるっていうんではなくて、やっぱりどんなに障害を持ってても私たちが罪人なんですよ。自己中なんですよ。そしていくら障害があっても私たちもいけないことをやってしまってるんです。ですから自分のどんなにひどかったのかっていうのは、一生懸命説明するよりも、憐れみ、助けて、それを神様の前にお願いする、これが非常に大事なんですね。そしてこれも見た、もう何回も何回も見たことあるんですけれどもね、これちょっと持ってきたんですけれども、ちっちゃな瓶なんですね、そしてある種類のオイルが、油が入ってるんですけれども、ちょっと
どうですか、どう、あんまり好きじゃない、好きなの。好きなんだ。
ラベンダーじゃなくて、バルガモット。ベルガモット。なんていうの？ベルガモット。どうですか？ あのね、これ、あ、まあ、後で。あの、こんなちっちゃな瓶に、入ってるんですけれども、今、蓋開けて、そして、人の鼻の前に置いていくと、香りが入ってくるんですね。けれども、もし私がこれを持って、この部屋の真ん中に置いて、ハンマーでバーンってやったら、強烈な香りが流れてるもんですね。潰されたらものすごい広がる。たったこれだけの瓶なんだけれども、これを潰してしまうと、その香りがうわーっと広がるんですね。そして不思議なんだけれども、人間も潰されると香りが流れる。そしてそれ通して神様が憐れみの力で入ってくるっていうことがあるんですね。昨日もYouTube で見てたんですけれども、アラスカかキャナダのね、本当に何もない氷しかないような町あるんですけど、そこの民族たちがアル中が問題になってて、麻薬も問題になってて、そしてそれがあるから原因で若者がものすごい自殺が多くて、そしてもうあんまりにもひどかったから、若い男性がもうどんどん亡くなっていってて、そしてその、村の人たちがあんまりにも苦しくて、あんまりにも落ち込んでて、そしですからもうクリスチャン、ノンクリスチャン関係なく、もう教会のとこ行って神様に叫ぼうってもう決めたんですね。そしてみんなその教会、伝統的な教会なんだけれども、そこ行ってもう泣きながらもう手を挙げて、もうとにかく神様なんかしてくださいって、もう叫んで、憐れみよって叫んだら、すごいことになってしまって、聖霊が降りてきて、風、もう列車のような音が録音してあって、それが YouTube で見ることができるんだけれども、そしてものすごいなんか神様の清めがみんなの体に入っていって、そしてなんか自然にもう麻薬も全部取り出して、街の真ん中に山を作って、そしてそれを燃やしてしまったんですね。憐れみ、もう潰されてるの、みんな潰されてるから、その香りがもう神様の憐れみを引っ張っていくんですね。ですから、もし皆様が潰されているなって、もう自分がもうパンクしてるなと思ったらね、チャンス、神様の憐れみの力を呼びかける、もう絶好調バッチリ立場に入ってる。ですから、それをその逃がさないように、ね、そしてこの、どうですか、今日はどうだったって、普通って、そうかって、お昼何食べた、忘れた、まあけど普通やったとか、普通普通ばっかり言う人はね、あんまり奇跡見ない、普通って。先週はまあ別にいろいろあったけどってか、それやったらあんまりけどね、もうかーってもう神様憐れみよって、もうそこまでの心の叫びを持つとね、もう神様の力を呼び寄せるような、そのようなものがあるんですね。そしてこの人はそれを掴んでた、これを掴んでたんですね。自分がどんなに偉いんかとか、自分の生涯を自慢して、いやこの辺にはいろんな目が見えない人がいるけど、私の生涯はもっとひどいとか、なんかそういう自慢を置いて、そしてもう叫び出してたんですね。生涯被害者のプライドっていうのは毒なんです。そうすると癒しの力、助けの力がなかなか流れてこないんですね。この方がそれを掴んでたみたいなんですね。ですから大きな声で、もう苦しかったと思うよ。 毎日座って何もできない、誰が通ってるかわからない、もう朝から晩まで叫んで叫んで、もうあのお願いやからとか、なんかお金とか、もう本当にもう地獄のような人生だったんじゃないかなと思うんですね。あのけどそれ、これがそのうまくそれを掴んでたんで、使ってたんですね。もう一つは48読んでくれますか。
そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。
でこれも大きいんじゃないかなと思うんですけど、なかなか奇跡を見ない、なかなか助けが入ってこないって、もうあの神様の力がなんだ感じないって、こういう原因もあるんじゃないかなと思うんですけれども、周りの人に止められてる。いや、そこまでちょっとやりすぎよとか、よしなさいって、あのそこまで、いや私そう思わない、こうした方がいいと思うよと、あそうか、じゃああなたどう思う、いや私がそれとまた違う意見よとか、そしてもう結局周りの人の意見で振り回されて、ですからなかなか結果が出ないっていう方が多いんじゃないかなと思うんですね。あのちょっと言われたから、ちょっとこの人こう言ったからストップになったっていうパターンが多いんじゃないかなと思うんですね。あのもうどんどんどんどん電気が LED に変わっていってるんですけれども、あのもともとトーマス・エディソンが電気の玉を発明した方で、そしてそのもう有名な話なんだけど、その方は、その電気の玉を発明している途中で、1万回以上失敗した、1万回ダメになってしまったんですね。あのそれでももう一回、これがダメだから今度こうやってみようって、あれがダメだったらこうやってみようっていうような、そしてもうしつこくしつこくそれをやり続けたら、とうとうあの発明できたんですね。電気がこの世界に入ってきたんですね。あのそして多くの人はあの何かやろうとすると 2,3 回で諦める人はほとんどなんです。何かやろうとした、英語やろうとしたんだけどな、まあ、やっぱりダメよ私はって、なんかちょっと3回4回いや私仕事探したんけどね、もう面接連続1日3回面接あってダメになったから私家でこもってるわとか、結局3回4回だけでもう自己価値が落ちてしまってやめてしまうっていうパターンが多くの人は思ってるんですね。けれども歴史に残るようなすごいことをやってしまったっていう人は性格が違うの。100回でもやるぞって、もう500回止められてもそれでもやるぞっていう、そういう不思議な、もうどう思われてもいい、それでもまたやるって、またやってみるって、ちょっと調整もう一回やってみるっていうような、そういう人は歴史の中に残ってしまってるんですね。すごいことをやってしまうんですね。ですから私たちも自分も訓練を受けてるんですけれども、 2,3 回で諦めるってどこでもいる、そういう人どこでもいる。だから私もっとスタミナでね、100回ダメなっても150回ダメなっても500回ダメになっても諦めないって、そういうような性格を自分の多くの場合はそこまで持っていかないと大きな働きができないんですね。ですから自分の中でどの速さで諦めてしまうのかっていうのは、これが非常に大事なんですね。この方はもう訓練を受けてるんです。多分こういう日もあった、朝から晩までね、お願いしますでお金ください、私は食べていませんって、一日中叫んで一人もくれなかった日もあったと思う。そして次の日もで、そしてお願いしますって叫んで一日中叫んで5円っていう日もあったと思う。そういう訓練を受けてたんです。もうずっと絶対もう って諦めないっていう、どんなことあってもって、またそこに座って朝から晩までやってて、そして今度それずっとやってるとありえないことになって、イエスが現れて、そして解放されたっていう。ですから私たちがその自分の信仰の成長の中では簡単に諦めない人になりますっていう、簡単に諦めない、簡単に諦めないって、500回ぐらいやってみたけど501回目解放が来る可能性があるから、あの800回飲みすぎたけど801回でニュースタートって、そういうようなあの精神っていうのは、これがこの方が育てられてたんですね、自分の中で。それを持ってたんですね。ですから周りの人はうるせえ、黙ってろとか言われても、うーん、もう黙ってられるかって、哀れみって、なんかもう叫んでたんですね。これが私たちの中にも育つことができるんじゃないかなと思うんですね。今この私たちの国の中で 2,3 回で諦める人多すぎる、多すぎる。第二戦争の後になかった、もう何回でもやるぞっていう人がいたのに、どんどんもうたるんで、そしてもう 2,3 回でもう落ち込んだっていうようなものになるんですけれども、私たちがもうそれでも信じるっていうような心を育つ必要があるんじゃないかなと思うんですね。自分の中にそれを育てようとしているあの段階なんですね。でもう一つはこのまた48なんですけれども、言い方が気になるんですね。48、もう一度読んでくれますか。
そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた、
うん、ここで気になる言葉はね、日本語の訳はね、ますます、英語だったら all the more、 そしてその英語の訳 all the more っていうのは、止められると逆に止められてるからもっと栄養が与えられてる、その止めようとしてるから力がもらっている、そっから止めると思ってんのっていう、無やってみせるっていうような、そこから力がもらってるんですね。これが非常に大事じゃないかなと思うんですね。いつも僕の励まし、ちっちゃなことなんだけど僕の励ましになってるんですけれども、僕の家はすずらん台で借り出した頃にまず注意されたのは、この家は、まあ、いろんな問題があるんですけど、一つの大きな問題は入り口が狭いですから、家が奥にあって、そして家と家の間に狭い歩く道があって、そしてそれ入っていくと、まあ、この部屋の長さぐらいの狭い道があって、そしてまあ幅は本当に1メーター40ぐらいあるかないかような狭いようなもんなんですけれども、それ入っていくと奥に門があって、その門の手前に階段が4つぐらいあったの、ステップがあって、そしてそこを引っ越そうした時に、車好きやからどうやって車入れられるやろうかってちょっと考え出したんだよね。1メーター40っていう幅が、調べたらその時代のもう車だったらもう変わっていて、幅がありすぎるんですね。ですからもうちょっと調べたら、昔の車だったらまだ軽自動車が狭かったからそこ通れるなっていうことが分かったんだよね。けど問題は階段がある。そして僕が隣のおっちゃんにその話出したら、もう無理無理無理って、そんな車ここに入れると思ったらアホちゃうかとか言われちゃって、うわーって言われちゃって、そしてこっちがアホちゃうかって言ってるし、こっち側のおばさんもアホちゃうかって言ってるから、普通やったらやめるけど、ちょっとそれでいかないなと。ですからまずここに車入れるには何がいるやろうかって、なんかアホちゃうかとか言われるとね、余計力が入ってくるの、アホちゃうかって、じゃあどのようなアホか見せようかって、もうなんか力が来るんだよね。できないとか 無理とか言われると僕力もらうのって、そんな無理って言うと、そっかやってみせるよっていうような、そういうものがこの人も持ってたと思うんだよね、あのそのものが。それで僕はまずやったのは、あの急になんかやったらみんな怒るやろうなと思ったから、ですからあのまずね、あの、バイクとか自転車が登っていけるように階段の真ん中をコンクリートで斜めにしたの。そして、何しろんのって、いや、ここね、あの、僕のバイクが入れるように、こう、そして今度研究して、昔の車の幅とか、そして、古いけど誰も乗ってなかった、あの、トラックとか、そういうのが探し出して、そして測って、そして今度は、こっち側とこっち側をまた、平らにしたんだよね、入れるようにね。そして今度はあのかなりテクニックいるから、あの昼までそこ入ろうとしたら多分近所の人たちが出てきて無理無理って言うから、夜中入ってみよう、ちょっと遅い時に誰も見てない時に練習してみようと思って、そしてあの練習ちょっと大変やったけど一応あの入れるようになったんだよね。ですから今度昼間堂々とじゃんじゃんちゃちゃちゃちゃちゃって降りて、みんなおお君ってえそんなとかもうってたまげたなっていうような、まいったなって、だってもうこれはもうちっちゃなことなんですけれども、自分の心の中で周りの人は無理とかあかんとか笑われるとそれを栄養にする、神様を信じて栄養にする、ちょっと待って、そしてこれはあの間違えたプライドじゃなくて、神様どんなにすごい人を見てもらうっていう心、これだったら正しい。神様どんなにすごい人がこれとみんな無理無理って言ってるんだけれども、これ通して神様どんなにすごい人なのか見てもらうって、そのようなあの神様に基づいたプライドでやると素晴らしいことになると思います。この方がちょっとこれを掴んでたんじゃないかなと思うんですね。そしてこれも気になるんだけど、50節読んでくれますか。
すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。
もう一回読んで。
すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。
ここの文章で気になるのは、あの2000年、これ書かれた2000年前の話ですよ。2000年前の話、そしてあの日本でもね、2000年前の話があんまり残ってないんですね。あのね、もう古事記のあれよりもずっと古いもんで、そんだけ古いもんだったら細かいなと思うんだよね。あの服の捨て方、そこまで説明しなくてもいいじゃないかと思ってしまうんですけどね。服の捨て方、そして今度はイエス様の方の、進み方、そこまで細かく2000年経ってんのにそこまで説明しているのは意味があるんじゃないかなと思うんです。もう一回。
すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。
一つもね、あの時代はね、服がなかったのはあんまり、上着っていうのはもう宝物なんですよ。ものすごい大事なもの。それだけではなくて、あの目の見えない人、服を捨てたらどうやって拾うの？普通だったら癒されないでその場所に戻っていくんだったら、目の障害持ってる見えない人はね、必ず同じ場所に同じとこに置いとくのよ、ものって。必ず、そしてそれを覚えてるわけ。なぜ言うと、戻ってそこをともう拾わないといけないけど、この人はスパーンと投げてんの、そこまでやってるんですが、そこまで期待してるんですね。そこまで期待してるの。もう戻ってきたら多分目が見えるからまだ拾えるやろうって、そこまでなんか信号持ったようなものがあって、パーンって 捨てて、そして今度は、ものすごいエネルギーを入れてそこに行ったですね。これがすごくこの人の態度が見えるね。もうイエス様なら飛び上がる、イエス様なら服をもう掘っているコートを投げ捨てるって、そういう元気があったんですね。この人はこれがすごい大事なんですね。私たちがこのもうずっと毎日イエス様なんか導きあるんだったら私すぐやるよって、すぐやるよって、気にしないでやるよって、もうチャンスくださいって、導きのチャンスくださいって、こういう態度っていうのは私たちの中に育つのはすごい大事じゃないかなと思うんですね。そして52読んでくれますか。
するとイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです、うん、するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった、
うん、そしてここにあなたの信仰、私の信仰じゃなくてあなたの信仰によって癒されたんですね。そしてこの方を 何をやったっていうと、まず大胆に具体的に自分が何が欲しいのかって言えたんですね。大胆に具体的にこれが見えるのになりたいんですって、すごいはっきり大きな声で、これが大事なんですね。大胆に語るっていうのはすごい大事なんです。すべての世界、すべてのものが神様の声で作られたものですので、人間は神様のように作られた部分がありますので、ですから私たちの口からできているものはものすごく大事なんです。大胆に前向きにお願いするっていうのはすごく大切なんですね。何も言わないで心の中で祈るのは無意味なものと思いませんけれども、声を出して祈るっていうのはすごく大きいんですね。僕もその誰もいないところで大きな声で神様をお願いするっていうのはよくやるんですけれども、何か違うんですね。そこまで叫んでお願いすると何か違う力が感じるんですね。この方が大きな声でお願いしたんですね。そして自分の行動が信仰を見せてたんですね。もうコートが忘れないようにこの場所に置いて、そして黄色い線を歩きながら、ここに豆みたいなものあるからそれを触りながらイエス様のところに行ったって書いてないんですね。もうどこに置いたかわからないような状態だから、自分の行動が癒されるんだっていうような行動だから、私たちも何かお願いしてるんだったら自分の言ってることやってることがお願いしてるものと一致してるかどうかっていうことが大切なんですね。そして最後もう一度読んでくれますか。52節、
するとイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。
癒されたから、ある意味仕事がクビになった、クビになった、もう戻れない、その仕事に戻ってる、いやお金くださいって、今見えるけどね、昨日まで見えなかったんですよ、お金くださいって、もうそれやったら怒られるだけなんだよね。何やってんのって、もう癒されたら立って働けとか。そして結構ねこういうパターンも多いんですけれども、治ってしまうと自分の人生を変えないといけない、自分の仕事も変わらないといけない、自分の住むとこも変わらないといけない、自分の人間関係も変わらないといけない、いろんなものが変わらないといけない、本当に祈りの答えが来るんだったら。ですから私たちがその心の準備もしないといけない。もし私がこの祈りが答えられたら、もういろんなものが変わらないといけないんですね。これもよく 出てくるんだけれども、例えばね、もし主人が救われて立派な男になってしまったら、家族の全ては変わらないといけない。まず尊敬しないといけない、確保しとかないといけない、尊敬を見せないといけない。それだけではなくて、いろんな慕うこと、心とか、いろんなものが変わらないといけない。いろんなものが、ですから、その準備も しないといけないんですね。だから、主人が変わってほしいと、変わってほしい、あれも悪いし、これも悪いかんし、これはや、この癖もあるしって、本当に変わったら、それを受け入れることができるでしょうかって。本当に素晴らしい人になったら、自分の立場も変わらないといけない。家族関係もいろんなもの変わってくる、子供の関係もいろんなものが変わってくる、その入れ替えの準備もしないといけないんですね。この人は完全に前の生き方を掘った、仕事がもう終わり、その生活が終わり、イエス様ついていったっていうことを決まったんですね。ですから私たちが本当に何か大きな奇跡を望んでいるんだったら、人生をそれ通して完全に変わるっていう受け入れの準備も大切なんですね。もういろんなものが変わらないといけないんですね。ですからこの方がそこまで掴んでたんじゃないかなと思います。もう一度、1から7まで復習したいと思います。まず第一、この人は、何も見ることができなかったので、イエス様に対するイメージが大きかった、集中力があった、想像力がものすごいあった、イエス様ならできるっていうようなものが多くて、今の時代の、私たちの生活っていうのは集中力がなくなってしまって、そしていろんなものが、見てるものが多すぎて力が化けてしまうということがあるので、ですから本当に自分の人生を制限して、本当にイエス様はどんなにすごい人なのかっていう、そっちの方に力入れるのは大事じゃないかなと思います。2番、自分の、障害とか病気とか悩みの自慢を置いて憐れみを求める、助けてくださいって憐れみを求めるって。3番、そして周りの人の意見で止められないように気をつけることなんですね。2回3回失敗しても100回失敗しても諦めないっていうような心が育つのは非常に大事だと思いますね。4番、その、反対する人から力もらう、神様の凄さを見せてやる、自分のプライドじゃなくて神様だったらできる、それを家族全員見てほしい。もう職場で、この職場でこの人が癒されたらもうみんなビビってほしいって、イエス様すごいってみんなそこまで理解してほしいって、そのような反対してるから力もらっているっていうような心育つのは大事じゃないかなと思うんですね。そして5番は、元気よくイエス様をついていくって、与えられたエネルギー、力があるんだったらそれを元気よく、変わりますよ、従いますよ、協力しますよという態度が大事なんですね。6番は信仰に基づいたお願い、大胆に、これが大事なんですね。そしていつも確認して、自分の言ってることやってることが矛盾があるのでしょうかっていう確認って。そして7番は、今の生き方、今の暮らし方、収入をもらい方、全部変わっていく準備があるかどうかって、それも非常に大事なんですね。じゃあ祈ります。天父様、今ここにいてくれていることを感謝します。ありがとう。そしてよく私たちが教会へ行くのは慣れてしまって、祈るのも慣れすぎてしまって、悩みばっかり考えるのは普通になってしまって、そして弱い遠い存在としてあなたの一人息子イエス様を見ることがあるんですけれども、助けてください。新鮮に私たちの心の中に働いてください。 そして今日このバルナバのから学んで、そしてそれが実行できますように働いてください。お願いします、お願いするだけではなくて、自分の行動、動き、考え方もそれに一致していきますように知恵をください。お願いします。あなたが今でも、もうびっくりするような形で働くことができて感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。